さん、こんにちは。クリスマスおめでとうございます。清瀬キングダムチャーチ伝道師の小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このクリスマスの日、特別な神様の祝福、そして御言葉を預かる恵みに心から感謝いたします。今日語らせていただく聖書の箇所は、ルカの福音書1章1章の68節から80節。ルカの福音書1章1章の68節から80節です。それでは早速ご一緒に見てまいりましょう。
ルカの福音書1章67節から80節。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、明けぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。
今日の聖書の箇所でありますルカの福音書1章の68節から80節。神を褒めたたえよう、神を褒めたたえようと題して御言葉を取り継がせていただきます。まずこの箇所のあらすじを簡単に説明させていただきます。年老いた祭司ザカリアが出てきます。そしてその妻であるエリザベスが出てきます。お二人は神の前で正しく生活をしていたと、ルカの福音書の1章4節にはっきりと記載されています。誰が見ても尊敬できる敬虔な二人だったと想像できます。しかしこの二人には子供がいなかったのです。ザカリアが祭司の務めの番になって神殿に入って働きをしようとした時でした。これはいつものことでありましたけれども、いつもの尊い神様への働きの時でした。主の御使いガブリエルが高壇の右に現れたと聖書に書いてあります。とても驚いたのです。そしてガブリエルからこう言われました。あなたの願いが聞かれた。あなたの妻エリザベツは子供を産む。これは人間には到底不可能な内容でした。どんなに信仰深いこの二人であっても、どんなに敬虔な、ザカリエであったとしても、少し疑いの思いが入ってしまったんですね。そして子供が生まれるまでザカリアは口が聞けない状態になったのです。いつものように宮に入っていて、出てきた時には口が聞けなくなった状態だったんです。これが子供が生まれる時まで続いたわけです。そして予言通りエリザベスが男の子を産みました。そしてその誕生が本当に喜びとなったのです。そして約束通り、そのザカリアの口の下のもつれが溶けたということが書いてあります。そして8日後のことです。割礼を受けさせるために宮に出かけたわけですね。当時の慣習に習って宮に出かけました。そしていつもは、慣習に習って名前をつけるというのが、風習でしたけれども、御使いの告知通りにヨハネと名付けて、その時に舌が解放されたというふうに書いてあります。このヨハネという意味は、主は慈しみ深いという意味があります。そしてその時にザカリアが喜びに満たされ、聖霊による喜びに満たされて賛美したところが今日の箇所であります。3つのポイントに分けて御言葉を取り継がせていただきます。一つ目のポイントは、68節から73節で、救いの計画、救いの計画。二つ目のポイントが、74節から75節で、人を救いたい神、人を救いたい神。三つ目のポイントが、76節から最後までで、予言は実現、予言は実現。この三つのポイントに分かれて、早速見てまいりたいと思います。まず一つ目のポイント、68節から73節で、救いの計画。ここに目を留めていきたいと思いますが、73節の最後に、父アブラハムに誓われた誓いを覚えてとありますが、これは言語では、お忘れにならずという深い神様の愛の意味がここに書いてあるわけです。神の民を深く憐れみ、また罪のあがないという素晴らしい恵み、それを 成し遂げてくださった。これは喜び以外の何物でもないことを今一度今日覚えたいと思います。二つ目のポイントの人を救いたい神とあります。人を救うために、伝えるための預言者バプテスマのヨハネを神様は計画され、そして私たちの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストの誕生、この二つを神様は私たちのために用意してくださったのです。罪の許し、救いの計画、神の人との関係の回復、これほど素晴らしいことはないでしょう。そして神様との和解、本来神様と和解するということは到底難しいことなのです。なぜなら聖なる方と罪ある方はどう考えても交わらないのです。水と油とでも言うのでしょうか。それ以上に本当に難しいのです。しかしこの一人子イエス・キリストが神であるとは考えず、自らへり下られて十字架の死にまで従ってくださった、そのことによってイエス・キリストを受け入れる一人一人は罪許され、神の異なる特権を与えられたという、この素晴らしいグッドニュースがここに表されています。三つ目のポイントです。預言は実現とあります。76節から最後までですけれども、神様の深い憐れみ、これは言語によりますと、腹渡というところがあります。ここは私たちにとってどう考えても触れないところなんですけれども、本当に内側の内側から湧き上がる神の愛をここに表されているわけです。ですからそれを抑えるということが神様側ができないんですね。私たちをそれほどまでに慈しみ、愛してくださる神は今日も生きて働いておられます。そして救い主の到来をここに告知しているんです。救い主が訪れるからとバプテスマのヨハネは救いを得るための道備えをしましたね。バプテスマのヨハネはどのように私たちに言ったでしょうか。確かに喜びのニュースです。その時に悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと。どちらかというと私たちのこの肉体、魂が喜ぶことでないことを告知しました。天の御国が近づいたのだから急いで悔い改めるように。このように伝えたわけです。そして多くの人たちがバプテスマを受けたと聖書の記事に書いてありますね。このクリスマスというこの素晴らしい時、確かに喜びであります。今日の聖書のメッセージ題は、神を褒めたたえようとあります。皆さんにとって神を褒めたたえるということはどのようなことでしょうか。クリスチャンの経験が長い方は、あ、いつも来たクリスマス嬉しい。これは確かにその通りです。そして救われたばかりの方は本当に新鮮に、特別に神様が愛を持って喜びを満たしてくださるでしょう。しかし今一度考えてみたいことがあります。神を褒めたたえる。これは霊と誠によって行うことであり、霊と誠によっておふざけではなく、心から真実に捧げる捧げ物なのです。ですからこれは尊いものでなければならない。これを今一度覚えたいと思います。結論に入ります。バプテスマのヨハネは何と言ったでしょう。主の道を備えよと言いました。今の私たちにとってはどうでしょう。主の道を備える必要があります。主の道を備える必要があるんです。どのように備えましょうか。天国に入る準備ができていますかというふうに語られています。愛に満ちた真実な神様は、そのために一人子イエス・キリストをこの地上に送りました。汚い、臭い、寒い、そのような馬小屋に救い主がお生まれになりました。それは私たちのためなのです。この汚い汚れた世の中に一人、生まれてくださったのです。それでは私たちは何の準備をしましょうか。何を備えましょうか。備えるという時には、時に不要なものを捨てる必要があります。断捨離という言葉が最近流行っていますね。インスタグラムでも、私たちが検索していないでも出てきますね。断捨離というものは余計なものを捨てるということです。確かに御言葉を受け入れます。そして味わいます。告白します。しかし時に人間のパンダネと言いましょうか。間違った教えが入った時に、福音が曲がって私たちの心に住んでしまうことがあります。悪魔の誘惑ですね。それを見出した時には、断捨離する必要があるのではないでしょうか。時が満ち、イエス・キリストの再臨が本当に近づいています。その時に私たちは花嫁としてイエス・キリストの前に立つという恵みと特権が与えられるのです。約束は条件を満たして実現するものです。このクリスマスという日、お祝いです。素晴らしい時です。そして神様の前に一対一で出た時に、どうぞ自分の心を照らしてくださいと祈ってみてください。そして断捨離をする必要があれば、それを教えてくださいと祈ってみましょう。余計なものが全部 解放されるという素晴らしい恵みの時になると私は信じています。私も断捨離、これは霊的な断捨離と私は、勝手に命名していますけれども、これは本当に喜びなんです。時に涙を流すほど辛いこともあります。なんでこんな思いをしなければいけないんだろうと思うことがあります。しかしその先にある神様の本当に真実のある解放が私たちに与えられた時に、目の曇りが取れて、霊の目がより開かれて、天の御国で共にイエス様と永遠に生きる、その喜びに見出すことができるのです。神様ご自身はそれを与えたいと願っています。このクリスマスの最高のプレゼント、それは神様との回復、そして罪の許し、和解、それはもちろんありますが、やがて天の御国で永遠に生きること、それが予告されているんだよと、あなたのために用意されているよ、これが叫ばれているのではないでしょうか。このクリスマス、特別な思いを持って主を賛美し礼拝してまいりましょう。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。